돌아니 소비에르 들어가네 히로시.
はい。
はい、五丁目ラジオです。
こんばんは。
はい。
いよいよ10月になりました。
もう10月か。残すところあと、今年も。
10月なんだけど、学園祭のシーズンですね。
そうですね、学園祭。
なんだけど、さっき学園祭の手伝いをしてきましたね。
俺もした記憶がある。
内容は何かっていうと、
はい、
YouTube ライブ配信。
おお、すごい、なんか。
の、
うん、
裏の人、裏方の人。
出たんじゃないんだね。
出てない。
出てないですね。バンバン出ない。
で、自分は、出演者に10秒前です。9、8、7、6、5、4、どうぞって言ってポンってあの画面の切り替えとか、
うん、
音のスイッチを押す人やりました。
いや、ボタンを押す人。
ボタンを押す人。
声出してボタンを押す人。
うん。
どうでした？大変だった？
大変だったあんまりまあなんか、緩くていいやっていう感じでいたんだけど、やってみたらすごいタイトに終わったなんか
そうだよ、ね、
分刻み秒刻みでちゃんと6時間の番組はちゃんと6時間ぐらいでちゃんと終わったんで、終わった
よ、ね、すごいよね。
なんか頑張ったね。
頑張ったよ、
で吾妻さんはね、
はい、
カメラ持ってたんですよね。
携帯ね、
携帯のカメラでなんかなんだっけ、遠隔中継するやつ、
中継する、
そういうのやってやってきました。
やってきました。ほんとね、カクカクしてたね。カクカクしかじかだったね。
でもライブYouTube ライブ配信自体が実は初めてだったんですって、ね、であのスイッチ、画面スイッチとか、音声はなんとなくわかるけど、画面スイッチしてどうぞってやつとか、そんなやんないじゃないですか。
やんない
あれって仕事の人がやるやつ
でね。
僕そういう仕事じゃないじゃないですか。
そうだね、はいどうぞって言われて引く人だよ。
僕ってそういうことやってないかったと思うんじゃないですか、
誰に聞いてんの
僕なんか向こう側にいる人だった気がするんだが、
ステージ側にいる
映る方だったんで、その全然やったことないことやって面白かったね。
面白かったよ、
っていう後なんで、あのフラフラになってます ね今ね。いやー、いろいろあのね、まずネットがつながってなきゃいけないでしょ、ちゃんと、強いのが、
強いのが、
ね、強いのが
ぶっといケーブル、
ケーブルがないとイーサネット、
Wi-Fi じゃダメみたいな、無線じゃダメみたいな、
無線怖いね、やっぱり
見えないしね、
それラなんだ、ネットのケーブルもあるし、映像と音を置く HDMI ケーブルっていうのもあるじゃないですか。
HDMI ね。
あいつね
。
あれが結局なんかあん中で出来がいいのと悪いのがあるんだねっていうのが分かったね。
転送速度が速いの遅いのみたいなのあるよね。
で、ガッみたいな音がね、ね。みたいなな
一国道、
あ、声がグレってよとか
、そうだよね、前日そのね、HDMI ケーブルで、ね、だいぶ、だいぶ2時間ぐらい戸惑って、あの手間取って、
何もできなかった、で周りのスタッフがシーンってなってくるっていう、
どうするみたいな、
帰るみたいな、
一回送るかみたいな、
まあ、本番が迎えたらなんとかなった、うん、
そうね、ビデオのファイルが最後途中で止まるとか、あ、ビデオのファイルが最後で音がなくなったり
する、うんうんうんうん、
でもそれもなんか別に結局は普通に動いたっていうね、うん、
いや、本当初めての経験でした。
そうね。うん、あとなんかあるっけ。まあでも長かったね。長かった。短かった。あ、でも新井さん随分台本やってくれたけど、台本が今日まで渡ってなかったって衝撃の事実があったね。
台本ね、うん、台本というか流れだけだけだけどね、うん、そんなに書けなかったですけど、うん、
でもあれあんのとないので100違う、
あれがあって、うん、前日と当日で結構ダメ出しとか直しをしてもらってなんとかできたとか、であれがあった上で本番になったら、出演するゲストの人が、うん、違う人だったりとか、一人のはずが3人できましたとか、あ、マイクの数と映像のちょっと引かないとダメなんだとかをその場で 2,3 分前にやるみたいのを十何個やってたんで、今日ねやってたね。
ね、
まあでもね、どうせそうなると思ってたけど。
あとさ、ハニワットの一貫端っこに置いといたじゃないですか、
うんうん、あ、見えるかな、うん、
見えるかなと思って、
あれなんかいつの間にか、うん、アシスタントの子にはけられてた。避けられてなんか邪魔だと思われたから、あと映り込みたかったんだよね、
う
ん、
そうそう、映り込みたかった、だから、う
ん、漫画単行本を、うん、こっそり置いて映るかなってところに置いといたんだけど、うん、もうさらっとなくなって
そう、かけられてた、 俺あれどこ行ったんだと思ってさ、うん、
ちょっと遠くに置いて、
遠くに置かれててさ、
うん、ダメでしたと思
って、はい、竹富先生でいいんだけど、竹富先生今頃悲しんでんじゃないかなと思って、
うん、
せっかくハニワット置いといたのに、
うん、そうなんだよね、
はい、そんな感じですか、うん、あとなんか
ここ、なんか、うん、うん、もうちょっと喋ってタイトル言って、うん、今日は終わり、
はい、そうね、
エンディングでまたお会いします
から、エンディングってどういうことですか、何、うん、か入るんですか、あ、C ね、あ、分かりました、
うん、いやーそうだな、
うん、秋アニメどうですか、秋アニメ10月アニメ
ちょっと始まってたよね、
うん、
で MX やっぱすごい数やるから、ね、なんかなんだ10時とか11時ぐらいから3時間、うん、4時間ぐらい、
うん、
全部新アニメの時間があって、それが全部変わってたりとか第何期目とかになってて、うん、うんうん、その中全部 見てないけど、なんか、うん、なんか本好きの女の子が転生するみたいな、
うん、
なんか中世か昔のとこに転生して、そこでは本がめちゃくちゃ貴重な町時代でとか、
うんうん、
多分インキュナブラーとかなかったんじゃないの、
うんうん、
活版印刷か、
あ、そうかそうか、
そんな感じのとこに転生して、本がないなら自分で作りたいみたいなとこで始まった、なんか面白そうな、本を作りたいみたいなこの話でちょっと面白そう、読書好きの人にはなんか、うん、そんなのあったかな、
あとメイドラゴンが終わりましたよ、終わりました、
うん
うん、で、あのほら第一期のさ14話目みたいなやつやったじゃない、
うん、
最後、
うん、うん、
最後もそれもやってるんです
、うん、それなんか、うん、
うん、そこであのさ、またこの間のさイデア変換の話してたんだけどさ、
うん、うん、
プラトンのかなって小林さんが言ってたの。
あ、そうなんだ、
うん、でもプラトンかアリストテレスかトマス・アキナスかなんですけど、でも小林さんはプラトンって言ってたんだ
から、うーん、
でもあの話を聞いてるとプラトンじゃないような気がするっていうふうにただ個人的には思ったっていう、
うん、
っていう話ね。まあそれあの深くは今突っ込みませんけど、
うん、
最終回どうだった？
最終ってどれ
の？あの桜の会、あのさ、みんなでさ、あのお花見行った会、
うん、なんだね、
うん、
いいんじゃないですかっていう感じで。もうあそこは卒業式みたいな感じだから、ああいう式、
う
ん、式なのでいいかなと思って、めちゃくちゃ綺麗に作り込んでて、びっくりして後でなんかカシャカシャテレビ撮ってたんだけど写真を、あすごい綺麗だなって今でも見てる、
うんうん、
すごい面白いなとか言
って。あれもさ、ちょっと思うことがいろいろあってさ、
いろんなの出てきたよね、
う
ん、
そうそう、
いろんな映画、うん、なんか腕相撲をしてた、うん、あの樽みたいな何だったんだ、
あれね、ガシャンっていうやつね、
なんか空から降ってくる。あのさ、なんか未来少年コナンに出てきそうな、なんかやつじゃなかった、あれ、
うん、
土偶じゃないんだけど、土でできた、
ハニワットみたいな、
ハニワットに出てくるような、多分飛ぶよう な道具みたいなのできてあの上で腕相撲とかしてて、うんうん、あれなんだろうな
ね、大パーツみたいなあれだ、
うん、
あよかったよ、あの最終回やっぱそうだよね、卒業式なんだよねあれ、
うん、
卒業式とかさ、
夏祭り行ったら桜花見してるんだ、
うん、そうなんだよね、そうなんだよ、うん、
そういう会、
うん、
でなんかウェディングドレス着せられて追いかけられて終わるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、でも笑ってるみたいなね、そうそうそう、
白かったね、 白飛びみたいな、うんうんうん、
でもやっぱなんか最後戦闘シーンがちょっと入ってたりしてさ、
うん、
ちょっとこれ個人的にまだ大丈夫ですか時間、ちょっとそこ喋っても、
うん、
あのうるせえやつらの最終回のオマージュなんじゃないかなと思って見てたの、
うん、なんでうるせえやつらの最終回はどんな感じな、
うるせえやつらの最終回ってラムちゃんラムちゃんがあの天の岩戸みたいな岩にこもっちゃうんだよね、
うん、
岩の中に、
うん、
でみんなであの過去に登場したキャラクターがみんな出てきてラムちゃんをあそこから出そうみたいな話をして、でみんな あのその岩の周りでみんな踊ったりなんだりしてラムちゃんが最後出てくるんだ、まあ、出てくるみたいな話なんだけど、
のうずめのみことがアマテラス海神によってみたいなやつ、
うん、でわーで出てきて最後はなんかみんながドコドコドコドコドコって走って、
うん、
あのアタルのことをずっとこう追いかけるみたいなシーンだったんだけど、
あのそれはあんじゃないの、
うん、
あるしどっかでうるせえやつらっぽいなと思ったことあったわ、
うん、
だって角生えてるし
そっか
角生えてるし強いし、うん、電気とか出すし、うん、それと当たるの関係に似てるじゃん、
小林さんっていうのは当たるなんだ
よ
ね、
なんか押しかけに応募的な感じじゃん、
うん、
それで設定似てるよね、
似てるよね、そうそうそう、すごい、
まあ、押し入れで寝ないけど、
うん、
っていう、うん、
押し入れで寝るのはブラドラブだから、
ね、あそっちはね、うん、引用してるよね、
そうそうそうそう、
あ押し入れなんだっていう、だからああいうなんか牙が生えてたりトゲが、うん、角が生えてる人はそういう感じなんじゃないの、なんかあれなんかそれはあそうだよね、
うん、
すごい、じゃあもうそれなんじゃないのかな、終わらない日常系だからね、そうそう、終わらない
日常系
なんだ、その系譜っていう感じでちゃんと抑えて、うん、ファンはうん、うん、むっていう感じがするんじゃないの、
うん、でもなんかそうそうそう、ちょっと寂しさがやっぱ見えるんだよね、なんか小林さんの映画、うん、まあそこがいい
ところ、最初からだって何千年とか生きるようなやつと100年も生きない人だからもう分かってるっていう、
そうそうそうそう、
あそこはね、
うん、
すごいよね、なんかいつかイルデさんがお前働けばって言って、うーんじゃあちょっとあと100年ぐらいなんかダラダラしてからとか言って、あダラダラするの100年単位なんだとか思って、そういう種族だからね、
そっか、
うん、ダラダラ100年だって、
いいね、
終わっちゃった、
うん、最下は長生きしてねとかそういうのもさ、
あ、うん、あんまりそこ考えると悲しくなるんだね、そっか、
うん、っていう話なんだね、
うん、なんか映画やってたら、いや映画やったら見に行こうか、
うん、ちょっとねうるせえやつだったのがあるなと思って見てたの、 まあそういうとね、ブラドラブもそうだけど、あのほらガールミーツガール感みたいな、
うんうん、
男の人にいたと確かに押井守さんが言うようにこう男と女の関係だともうほぼ関係性が固定されるけど、女の子女の子だから関係性が固定されないっていう、
うん、
どうやっても恋愛の方向に行きがちだけどもみたいな、ボーイミーツガールだと恋愛の方向にしか向かっていかないけど、ガールミーツガールだと、
うん、
あのその他の可能性が出てくるみたいな話をしてたけどね、
うん、
でも結局なんかさ、小林さんのメイドラゴンは最後の方さ、ガールミーツガールでも恋愛対象であるみたいな方向にやっぱ向かってってるなと思って見てたんだけど、
うん、
うん、
たまに手つないだり
して、そうそうそう、最後もう小林さん完全に男の子のキャラになってたなと思う時もあるなと思って、
うん、なんかあれお父さんとか思う時、
あ、そうそう、それもあるよね、
館内いるから、館内いるから、
トールがさ、あの自立していく話みたいなのでさ、うん、ちょっと寂しいみたいなのは多分親離れ子離れみたいな話なんだろうなこれきっとと思って見てたんだけど、
うーん、そう、
うん、よかったな、これはよかった、見て、はい、そんな感じですね、そろそろタイトルコールして
終わりましょうか、
終わりましょう
か、新しい感じせーの、アライゴー
吾妻博士の
五丁目ラジオ、
アライゴー吾妻博士の五丁目ラジオ、この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
五丁目新聞で連載をしているライターの近松笹右衛門でございます。この度よろしくお願いします。この度新しいコーナー、金式100円 CD 自腹でプレゼントのコーナーを、始めることになりました。このコーナーはですね、私ライターの近松笹右衛門がですね、中古レコードショップで見つけた、あまりの安さに悲しくなって持っているのに買ってしまった名盤 CD の魅力を語り、聴取者の皆さんにプレゼントするという企画です。
今日声がいいな、いい声で喋って
る、はい、で、
うん、それで、
それで、はい、いいですか、
はい、
はい、CD なんですが、CD についてはですね、もう終わっていくメディアなのではないかというね、感じをですね皆さん持ってると思います、
うんうん、
実際にもう音楽配信かアナログレコードかというふうにね世の中はなっています。特に若い人はそうなっています。で、私がそれを強く感じたのは2年前、2019年の夏ですね、8月のにですね、お茶の水にあるディスクユニオンで、ワゴンセールをやってるのを見てからです。すごいワゴンセールですね。
お茶の水のさ、ディスクユニオンってさ、うん、表にあるのも、昔さ、もう店頭に並んでたじゃん、うん、今何階なの？
今2階、
2階、
なんだっけ、ショップインっていうね、お店の2階、レンガ色のビルのね、駅の、 あの肘口の改札出てすぐの2階、
うんうん、
で入り口は2つあると。で今ではもうアナログレコードしか売ってない店になっちゃったって、ほぼね、ほぼほぼで、まあ、CD も売ってるんだけど、うん、アナログレコードが中心だと。でそのね、去年の8月にあの店に入った時にね、もう大きなワゴンがたくさん置かれていて、CD が全てね、そこで100円でね、一体何百枚か何千枚か分からないものが売られていたと、
うん、
でびっくりしたと、
うん、
でそれはさっき言ったようにアナログレコード中心の店に改装するためのね、うん、下準備としてやったんだろうなっていう感じがしますね、うん、でとにかくそこに並んでた CD のね、量、ジャンル、広さを見て驚いたわけですね。で本来は100円で売ってないものを売ってはいけないような名盤がそこであったのでびっくりしたと、
うんうん、
で通常100円セールっていう、100円セールっていうかね、セールではね、だいたい1番目は人気のない CD、
うん、
それは忘れ去られてるってことですね、うん、人気のない CD、 それから2番目に出回りすぎてる CD、 それから3番目に状態が悪い CD、 で4番目にオリジナルアルバムではない企画ベストなどの CD があるはずなんですけど、うん、そこにあったのはそうじゃないと、なんでこれがっていうようなね、あのものをばかりでですね、とにかくロックの名盤、ブルースの名盤、そこがにあったと、うん、ローリングストーンだとかジョン・レノンだとかピンク・フルードだとかね、であとそれ以外にもアフリカの音楽、それからインドの音楽、南米の音楽などね、のアーティストはなんと新品で100円で売ってたと。で、同行の市の方々には共感してもらえると思いますけど、もうめくっていって時間を忘れましたね時間を忘れました。
餌箱あさりでね。
で、その日は実はね、オーディオユニオンの方でアンプを買った帰りでアンプ手に下げてたんですね。それで
アンプを手に下げて、
手に下げて右手にアンプ、ね、
左手に
どのぐらい持てるかっていう、左手っていうかねアンプが重いから右左で持つから、背負いの中にしか入らないと、うんうん、そうするとこう手にしたのは50万ぐらい手にしたけど、うん、泣く泣く12枚まで落としたと。
1ダースに落とした、
1ダース、そこまでだと、そこまで
1ダースなら持って帰れると思った、
そこまでしか入らないとカバンに。でそれでレジ持っていったと、絞り込んでね、うん、でそれがね、100円 CD のね、この自腹で悲しき100円 CD 自腹でプレゼントの ね、きっかけとなった出来事です、うんうん、とにかく CD はこんな風になってしまうのかと、うん、悲しいと形CD のフォーマットじゃなくて中身をみんなどう思ってんだっていう ね、ちょっと悲しさと怒りが、ね、あったせいです、
はい、なるほど。でじゃあ今日紹介してくれる1枚を教えてください。
はい、その時に一番最初に手に取ったものですね、これは、ジョン・レノンの、映画イマジンサウンドトラック版、うん、1988年の輸入版です。でジョン・レノンというのがですね、今軽んじられすぎてるのではないかというふうに思いますね。もう言わなくても分かると思いますけど、ビートルズの4人のメンバーのうちの1人ですね。でビートルズ、解散後にね、70年から80年にかけてね、10年のうち活動してたのは5年か6年ですね。あとはもう子育てしてたのでね。でそのうちの、そういったところのね、アルバムを出してる数はそんなに多くないんですけど、その中から、まあ、電気映画を作るっていうことで72年ぐらいの映像だと思うんですけど、それのサウンドトラックですね、それが88年に公開された、日本でだけ公開されたような感じです、
うん、
日本以外の国はビデオ販売だった
みたいです
ね。
セルでやった
みたいですね、うん、でこれが馬鹿にできないのは、ビートルズ時代からの曲も含めてね、珠玉の21曲が絶妙な順番で並んでると、これは入門者にも大変素晴らしいけど、
それジョン・レノン入門、
ジョン・レノンもビートルズも入門のとしては素晴らしいんだけど、うん、ベテランの人ももう一回この順番で聴いてほしいと。中にはここでしか聴けないデモテープだとか、いろんなものが入ってるんだけど、とにかくこの順番の21曲で聴いてもらうと、この映画イマジンサウンドトラックの凄さが分かると。でジョン・レノンが亡くなったのはさっき言った通りね、1980年、40歳で亡くなって8年後の映画公開だったわけですね。でそれからもう33年ですかね、が過ぎて、このアルバムはサウンドトラック扱いのためかね、他の編集ベストよりも安価で売られていることが多いんですけど、それにしても100円はないなとこれそれはないですね。でこれはとにかくね、ジョン・レノンという人は知らないで、名前だけ知ってるって人もね、100円ならば聞いてほしいっていうね、そういう優れた入門用のベストとも言えます。でちなみにね、これ余談があってね、その後うちの地元の吉祥寺のディスクユニオンで、ジョン・レノンの最初の1970年のソロアルバム、ジョンの魂、名盤ですね、の日本版の2001年リマスターを、別に状態も悪くないのに100円均一の棚で見つけました
国内版です。
で傷も汚れもありません、理由は不明です。で半世紀過ぎるとこんなことが起こります。 でビートルズの他の3人はあの100円均一の棚では見たことがあります。
そうだよね、
うん、のでとにかくね、ジョンの魂よりも今回はやっぱり、映画イマジンサウンドトラック、この21曲の並びのね、というのをね、上級者は並びを、ジョン・レノンを知らない人はな、一つ一つの珠玉の曲をねやっぱり楽しんでほしいなと思って100円で今回自腹でプレゼントします。
なんでさ、うん、よくベスト版作るときはもう必ずと言っていいほど曲順にこだわるってよく言うじゃない、うん、なんでその曲順的には、うん、なんでいいと思う。
いやね、これは、ね、解説するとつまらなくなるので。あ、そうなんだ。やっぱりね、
聞けってこと。
一番最初になぜデモテープの音源から始まるのか、
ね、1曲目がデモテープの音源から始まるんだ。
デモテープというかね、完成されてないものが中に織り込みながら行くんだけど、この内容についてあんまり言うと初めて聞く人がつまらなくなるので あれだけど、ただジョン・レノンはデモテープだろうが何だろうが関係ないっていうね、うん、例えばジョン・レノンが亡くなった後にね、レコーディングしている途中のアルバムが未完成のまま発売されたんだけど、うん、ミルク&ハニーっていうね、うんうん、でその中でやっぱりもう本当にデモテープそのものなんだけど、グローオールドウィズミーっていうね、非常に音数がもうギターだけだったかな、シンプルでいい曲があるんだけど、それは逆に言うとなんていうかな、デモテープだからこそ訴えかけるものがあるっていうね、ジョン・レノンらしいっていうかね、グローオールドウィズミーっていうのはやっぱジョン・レノンらしいなと思うんだけど、ちょっと余計なことを言うとね、グローオールドウィズミー、自分と一緒に年取っていこうなんていうことをね言うロックミュージックはなかったし、そういうロックミュージシャンいなかった。
そうだね、
だから亡くなった後にそういうものが出た時に、うん、ビートルズ、ジョン・レノンのファンっていうのはああっていうね、やっぱり思いがね、うんうん、あったと。そういうようなところからね、ジョン・レノンっていうのは完成されたプロダクションとしての曲じゃなくて、やっぱりデモテープだとか未発表曲とかね、そういったものも含めてやっぱりトータルで残されたものが少ないからね、
なるほど、
トータルで考えていく必要があると。でそういったことを、ね、踏まえて21曲を、ね、なぜっていうことを思いながら聴いてほしいし、初心者の人はその後にね、やっぱりビートルズ、ジョン・レノンのね、オリジナルアルバムとかにね、やっぱり行ってほしいなというふうに思いますね。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあ今回、もう一回コーナーの名前言ってもらっていいですか。
はい、悲しき100円 CD 自腹でプレゼントです。でちなみにですね、これは、この CD のプレゼントはですね、抽選で、がありません。抽選ではありません。
抽選ではない。
今回の 100均 CD コーナーに興味を持ってくださった方はですね、株式会社モジュール CD プレゼント係まで何らかの方法で応募ください。何の方法でもいいです。締め切りはありません。
電書バトルでも何でもいい、破みでもいいのね。
何でも
やんでもいいの、
ね、ことづてとかねで、
伝染病とかでもいいの、ね、ペストとかでもね、
聞いてみたい CD とその理由を書いてください。
今回だったら、
うん、ジョン・レノンのあれですね、映画、イマジンサウンドトラックですね、それを書いてください、
はい、
で抽選ではなく聞いてみたいという思いを一番強く感じられた方に差し上げます。
常年みたいな、
特に初心者歓迎しています。
なるほど。
で五丁目新聞についての感想もいただけると幸いです、
はい、
リクエストがあれば続編があるかもしれません。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。一応なんて方が来るの。ライターの
ライターの近松笹右衛門です。はい、
はい、今回は、もう一回なんだっけ、
悲しき 100円 CD 自腹でプレゼントのコーナーです。
ごちそうさまでした
。どうだった今のコーナー。
びっくりした
どうだった今の声。
なんかあの方の番組かなって
思ちょっと格式高かったよね、なんか、うん、教養講座みたいな感じだった
ね。え、 誰があんな音を作ったんだろう、
うん、誰が作った、
フリーなんとかにあるのかな、
フリー素材、フリー素材オーディオストックにあるの、うん、
あったのかな。なんて、いや、あれ楽しみですね。でここでもう一回ほら、うん、ね、言うと、笹右衛門さんが見つけてきた CD が欲しい方は、うんうんうん、一筆添えて、うん、こういう風になんか思っているとか、なんか書いてほしいんでしょうね。
書いてほしい。
書いてほしい。なんか何か、何か文章で書
いて、返してほしいみたいな。
アピールをして、うん、くれた人にあげるよっていうコーナーなので、うん、番組応募フォームとかから。
ちゃんとあのね。
あ、そうか。あと返信、返事を、返信用の場所、メールアドでも、うん、
あの郵送先でも、
あの住所でもいいので、そういうのを明記して。うん、書いて応募してみてください、はい、何回かやっていくでしょうね、うん、
やっていくやっていく、
100回ぐらいそんなに。あ、面白いよ、
ね、面白い。あとさ、ほらこの間五丁目新聞の問い合わせが来てたって話が、
あ、それな、うん、なんだっけあれ、うん、なんだっけ、新聞が欲しいだっけ、
そうそう、オンリーフリーペーパー東京って中目黒にあるフリーペーパーを置いてるお店みたいなところがあるんですけど、そこに送っといたら手に取って読んで、うん、面白かった、休刊してるのかっていうお問い合わせがあったんですけど、
うん、
休刊全くしてないので、
はい、
あのストアーズ、五丁目ラジオのサイトから行けるストアーズに、あのからご注文できるようになってますので、あのストアーズから送料だけいただいております
ん
で、
うん、
最新刊だけ今100円なんですけど、またちょっと定価についてはまた今後別の方針が出るかもしれませんので、あのそこについてはお待ちくださいと、
はい、
ただ送料だけはごめんなさい、いただきます
って、はい、
はい、
なので、まあ、
まあ、
マイペースではあるが、新聞もラジオも継続中
です
な、2人です、
ね、
今日はこの辺で、
あ、あと告知はしなくていいんですか、もうすぐ、あの新井さんが加工してくれればもうあげます、うん、
あ、告知、あ、久々のライブは今月、うん、
10月
の、あ、これ8月のカレンダーだ、待って、10月のね、10月23、24だ。で、すき焼きミーツザワールドっていうのに出ますんで、ライブ配信もやるとのことなんで、よかったら見に来てください。
はい、ライブ配信ってことはまたスイッチやるの？
うん、スイッチャー、うん、じゃない。
じゃない。
じゃない方。
じゃ、じゃ。
取られる方
です。取られる方。
うん、あのね、取られる方がよっぽど楽だっていうのが本当に身に染めて分かりました。いつもありがとうございます、本当に皆様のおかげでやれてるんだなってことが身に染みました、
うんうんうん、
というわけで、アライゴー、あ、お聞きいただいてありがとうございました。ここまではアライゴーと
吾妻博史でした。
さようなり、
あれ、もう一回さようなりって言います、
せ
ーの、
さようなり。
アライゴー、吾妻博史の五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。